新約聖書の7ページ、マタイによる福音書の5章、17節から48節、新約聖書の7ページ、マタイによる福音書5章、17節から。私が来たのは律法や預言者を廃止するためだと思ってはならない。廃止するためではなく完成するためである。はっきり言っておく、すべてのことが実現し天地が消え失せるまで律法の文字から一点一角も消え去ることはない。だからこれらの最も小さな掟を一つでも破り、そうするようにと人に教えるものは天の国で最も小さいものと呼ばれる。しかしそれを守り、そうするように教えるものは天の国で大いなるものと呼ばれる。言っておくが、あなた方の義が律法学者やファリサイ派の人々の義に勝っていなければ、あなた方は決して天の国に入ることができない。あなた方も聞いている通り、昔の人は殺すな、人を殺した者は裁きを受けると命じられている。しかし、私は言っておく。兄弟に腹を立てる者は誰でも裁きを受ける。兄弟に馬鹿という者は最高法院に引き渡され、愚か者という者は火の地獄に投げ込まれる。だからあなたが祭壇に供え物を捧げようとし、兄弟が自分に反感を持っているのをそこで思い出したなら、その供え物を祭壇の前に置き、まず行って兄弟と仲直りをし、それから帰ってきて供え物を捧げなさい。あなたを訴える人と一緒に道を行く場合、途中で早く和解しなさい。さもないとその人はあなたを裁判官に引き渡し、裁判官は下役に引き渡し、あなたは牢に投げ込まれるに違いない。はっきり言っておく。最後の1クワドランスを返すまで、決してそこから出ることはできない。あなた方も聞いている通り、会員するなと命じられている。しかし私は言っておく。みだらな思いで他人の妻を見る者は誰でも、すでに心の中でその女を犯したのである。もし右の目があなたをつまずかせるなら、えぐり出して捨ててしまいなさい。体の一部がなくなっても全身が地獄に投げ込まれない方がマシである。もし右の手があなたをつまずかせるなら、切り取って捨ててしまいなさい。体の一部がなくなっても全身が地獄に落ちない方がマシである。妻を離縁する者は離縁状を渡せと命じられている。しかし私は言っておく。不法な結婚でもないのに妻を離縁する者は誰でも、その女に貫通の罪を犯させることになる。離縁された女を妻にする者も貫通の罪を犯すことになる。またあなた方も聞いている通り、昔の人は偽りの誓いを立てるな、主に対して誓ったことは必ず果たせと命じられている。しかし私は言っておく。一切誓いを立ててはならない。天にかけて誓ってはならない。そこは神の玉座である。地にかけて誓ってはならない。そこは神の足台である。エルサレムにかけて誓ってはならない。そこは材料の都である。また、あなたの頭にかけて誓ってはならない。髪の毛一本すらあなたは白くも黒くもできないからである。あなた方はしかりしかり、いな、いなと言いなさい。それ以上のことは悪いものから出るのである。あなた方も聞いている通り、目には目を、歯には歯をと命じられている。しかし、私は言っておく。悪人に手向かってはならない。誰かがあなたの右の方を打つなら、左の方をも向けなさい。あなたを訴えて下着を取ろうとする者には、上着をも取らせなさい。誰かが1ミリオン行くように強いるなら、一緒に2ミリオン行きなさい。求める者には与えなさい。あなたから借りようとする者に背を向けてはならない。あなた方も聞いている通り、隣人を愛し敵を憎めと命じられている。しかし私は言っておく。敵を愛し自分を迫害する者のために祈りなさい。 あなた方の天の父のことなるためである。父は悪人にも善人にも太陽を昇らせ、正しい者にも正しくない者にも雨を降らせてくださるからである。自分を愛してくれる人を愛したところで、あなた方にどんな報いがあろうか。朝鮮人でも同じことをしているではないか。自分の兄弟にだけ挨拶したところで、どんな優れたことをしたことになろうか。異邦人でさえ同じことをしているではないか。だから、あなた方の天の父が完全であられるように、あなた方も完全なものとなりなさい。それでは、キリストが来たのは、と題して、三道先生より説教をしていただきます。
マタイによる福音書の5章を通して恵みに預かり続けておりますが、今日は17節からのところであります。17節から48節まで長く読んでいただきましたが、ここのところで改めて私たちは律法の成就、聖書が求める人の在り方、また人の歩み、そういうことを教える律法、神様と共に歩むとはどういうことなのか、それが聖書に教えられていますが、それが成就するとはどういうことなのか、これを見ることになります。言葉を変えて言えば、律法の成就とは救いであります。17節を見ますと、こうあります。私が来たのは、律法や預言者を廃止するためだと思ってはならない。廃止するためではなく、完成するためである。私が来たのは、とあります。イエス様の方で、私たちのもとへ来たとおっしゃっておられます。私たちが、イエス様のところ、また神のところへ行くのではなくて、神様の方で、またイエス様の方で、そして私たちのもとへ来たのだ、と教えられています。しばしば信仰というと、私たちは神様を求めて、神様のもとに行って、そして神様に救いを求め、あるいは神様に従って、その救い、あるいは神様が与えてくださる助けに預かる、まあ、こういうふうに考えると思いますね。神様のところへ本当にお祈りに行く、あるいは神様のところへ助けを求める、救いを求める。だけども改めてこの聖書の教えるところは、神様の方で来たのだと言っているんです。私たちが神様を愛したわけでもなく、求めたわけでもないのに、でも神の方で一人をお与えになるほどに愛されたとあります。だからこの聖書の神様を信ずる信仰というのは、知ることから始まります。知る、私たちが何かをするではありません。知るです。一体神様とはどのようなお方なのか、これを知るです。またそこにとどまらないで、神様は私たちに対してどのようなお心をお持ちなのか、またさらにそこにとどまらないで、神様は私に対してどのようなお心をお持ちなのか。私です。他の人ではありません。私です。私に対してどのようなお心をお持ちなのか。そういう意味では人との出会いに似ています。人との出会いに似ています。私たちは遠くにいる人でも、いろいろそのことがこう知らされるとですね、 その人はこういう人なのか、ああいう人なのか、あるいはその人のことを伝えるいろいろな情報を得たり、あるいは昔の人であれば伝記を読んだりすると、ああいう人なのかこういう人なのか。だけどもそこにとどまらないで、そのお方がどのような心を持って人々に向き合っていたのか、そして私たちに向き合っていたのか、そこにとどまらないで、私にどのような心を持って向き合ってくださるのか。さらに人と違う点は、神は昨日も今日も常しえに変わらないお方ですから、今日神様は私に対してどのような心を注いでくださっているのか。ここまで本当に私たちは知って初めてですね、神様を信ずる信仰の始まりです。あるいはこの出発点に繰り返し戻ります。私たちの生活の中にいろいろなことが起きてきます。もう嬉しくてですね、本当にああよかったよかったと思うようなことも起きてまいります。でもその時でも改めて神様がどういう心を持ってこのことをしてくださったのか、ただ自分に起きたことに有頂天になるのではなくてですね、神様がどのようなお心をお持ちでこのことをしてくださったのか、それを知って神様に感謝します。神様を賛美します。まあそういう意味で人と人との関係がだんだんと成長していったり、あるいは進んでいく中でいろいろ不都合が起きてくるのにも似ています。親とこの関係でもですね、子供の時にはもう親はもう子供の喜ぶ顔が見たいですから、いろいろプレゼントを与えたりして子供がもう喜ぶ、子供は本当にもうお父さんありがとう、その場はありがとうと言いますけれども、ありがとうと言ったらもう与えられたものが重要ですから、もうそれでもうそのものにもふけてしまってですね、もうやめろと言っても聞かない、こういうことも起きてくるかもしれません。あるいはそうやってだんだんと成長していってですね、成長すればするほど親は子供のためにいろいろなことをしてあげると思いますね。いろいろなことを、見えること見えないこと、いろいろなことを気を使ってしてあげると思いますが、子供が与えられたものに順調に感謝してですね、お父さんありがとう、お母さんありがとうと言って進むわけでもありません。まあ全然もう親も関係なく大人になったか、あるいは成長したかのようにですね、帰っても親などうるさいと、こういうふうな時もこれは来るかもしれないというのも必ず来ますね。まあ、それを通して大人になっていくとも言えます。そういう意味で神様と人間の関係も似ています。神様からいろいろなものを与えられてですね、私たちが本当にそれを信仰があると言いながらですね、神様を知ると言いながら順調に感謝し続けるとはいきません。でもそういう中で、まあ、人間の親にはもう人間の心には本当に弱さがありますから、まあ、自分勝手な仕方で子供に向かい合ってしまったりすることもしばしばですが、神様にはそれはありません。人間がどのようなありさまであれ、神様の心は変わりません。神様が人間に対して望んでおられることは変わりません。人間をこの天地の初めに作った時から、人よこのようなものであれという御心は変わらないんです。人間の側が神様から離れて自分勝手なことをして、神様を本当にないがしろにしながら歩みます。でも神様の側は変わりません。神は愛ですから、これでもかこれでもかです。そしてこの世の終わりには、この世の終わりにはとあります。世の終わりにはイエス・キリストにおいて語りかけた、語りかけたというのはただ言葉を語ったではなくて、イエス・キリストを通してその行いにおいて、その言葉において語りかけた、神の御心が何であるか本当にこれでもかというふうに見せた、見せただけではなくて、その心が人の心にしっかりとこう収まるようにしてくださった。神は一人をお与えになるほどによう愛されたとあります。人も、まあ、先ほど 親から愛されようがなかなかその愛をわきまえないのが人の姿だと申し上げましたが、これは大なり小なり自分の歩みを通しても皆さんも振り返ることができるんじゃないかなと思いますね。私も改めてもう父親も母親もいなくなりましたが、いなくなってわかる親の恩っていうのはありますね。いる間はかえってこううるさいような鬱陶しいようなですね、まあ、そういうことをこう思うわけでありますけれども、まあ、少し個人的になりすぎるかもしれませんが、私は時々思い出すこすエピソードがあります。母が亡くなったのはもう二十数年前のことになりますけれども、母親が襖を隔てて隣の部屋に寝ておりました。まあ、私がこう仕事でこう帰ってくるとですね、隣の部屋でチャチャチャッとこう音がするわけです。何かというと電気をつける音なんですね。まあ、その頃はもう寝ている方が楽のような状態でしたので、まあ、チャチャチャッとこう電気をつけて、まあ、帰ってきたなとこう、まあ、それを喜びながらその思いを伝えているわけです。まあ、それが鬱陶しくて鬱陶しくてですね、まあ、今思うとですね、勝手なもんだなと思いますけれども、でもその母親が亡くなった時には、いや、こんなに寂しいもんかと本当にびっくりしたことがあります。改めて親とはどういうものなのか思い知らされました。まあ、私の言葉で言えばですね、息子があるいは子供がどんなことがあっても味方してくれる人です。どんなことがあっても味方してくれる、まあ見放せないと言ってもいいですけれども、まあそういう人が一人でもいたら本当に心強いなと思うわけですね。でも母親が亡くなった時、私はそういう人はもういなくなったなと思いました。そういう意味では緊張しながらある面生きていかなければならない人と歩む時にもですね、そういう歩み覚悟しなければなと思った覚えがあります。しかし改めて神様はそれに勝るお方なのだと教えています。聖書はですね、はっきりこう語ります。父母があなたを見捨てても、父母が私を見捨てても、あなたは私を見捨てない、こういう神様への呼びかけの言葉が出てきます。父母がたとえ私を見捨てても、神よ、あなたは私を見捨てない、これが神様です。その愛をもって神様は人間よ、このようなものであれとお作りになって、そこから随分離れた歩みをしているんだけれども、決して見捨てない。そしてその見捨てないで、神様の御心が神様から作られた人間の中にしっかりと成就するように、完成するために私は来たのだと言っているのであります。私が来たのは律法や預言者を廃止するためだと思ってはならない。廃止するためではなく完成するためである。この完成するというのは満たすということでもあります。人間の中にですね、その律法や預言者、これは聖書ということですね、聖書が命ずるところ、聖書が約束するところ、聖書が示すところ、それをことごとく人間の中に本当に満たすということです。神様のことなど関係もないように私たちは勝手なことを語ったり、あるいは神様などどこにいるかというふうに振る舞ったり、こういうことをしてしまうものになりました。これが罪ということです。人間の中に罪が入ったということです。だけどもそれを見捨てないで、私が来たのは、キリストが来たのは、そのような人間の中にことごとく神様の望むところ、神様が約束するところ、神様が示すところを本当にも満たすためだというわけです。まあ、このようにおっしゃっているのは、一方ではイエス様がむしろ聖書をですね、廃止するもののように見えたからです。 そのように見えました。これもまた本当に面白いと思いますね。しばしば偽物の方が本物より本物らしいということがあります。そういうことありますね。偽物の方が本物より本物らしい。イエス様は反対に本物でしたから、かえっておかしく見えました。神は一人もお与えになるほどによう愛されたとありますから、本当に神様の愛がイエス様を通して表されていたのですけれども、イエス様の行動は人々の目から見ると聖書を廃止する人のようにも見えたということです。人々から後ろ指刺されるような人々がいました。あの人は罪人だと、なんであんなことをやったりあんなことをするのか、もう神様からは見放された人だ、まあ、ある意味で神様からですね、近い遠いというならば人間の目で見たらですよ、神様がそう言ってるわけではありません。人間の目で見たら、まあ人間の目で見たらといって、ただ人間がですね、何もなくそう見てるわけじゃなくて、神様の律法と預言者というその言葉です。ただ言葉だけ。ここに神様の命が通う仕方で受け取っているわけではなくて、その言葉を受け取って、その言葉をこうやってこう当てはめてみるとですね、随分この言葉から遠くてですね、もう神様から捨てられたように見える人たちがこういるわけです。これは神様がそう言ってるわけじゃないんです。神様の言葉を人間があたかも神のように、人間が神のように用いてるだけです。でもそのような人々と一緒に食事をしたり、そのような人々に望みがあるんだということを示したり、人々は石で打ち殺したいと思うほどですね、まあ、この打ち殺したいと思うというのもイエス様のその許しを語る、あるいは神様の愛を語るイエス様の、まあ、正体をですね明らかにしてやろうと思って陥れるための手立てでしたけれども、本当に聖書の中でこのような女は石で打ち殺せと、このような女は死刑だと言われている、そのような女の人を連れてきて、そしてイエス様はこの人どうしましょうか。でもイエス様はその女の人を許します。人間が最終的な罪を定めることができないことを明らかにしながらですね、あなた方の中で罪がない者がこの女に最初に石で投げつけなさい。そうしたら年長者から始まって一人二人とそこを離れ、イエス様と二人だけになりました。そうしたらイエス様は、私もあなたを罪に定めない、でもこれからは罪を犯してはならない、こっからもう一度やり直しなさい。これが愛ですね。これはもう本当に神様はそのようなお方だろうと思うことをしっかりとも見せてくれるわけです。だけどもその神様の愛であるという御心の深みまで入っていって、神様をわきまえないで、まあある意味で表面的にイエスを見る人たちは、この人たちは、この人は律法や預言者、聖書を本当に危うくする人だと、それを捨てるようなことを教えたり破壊するようなことをやっている人だと、このように見えました。しかし改めてイエス様は、まあ、この後そのような誤解はどんどん深まっていきますけれども、ここでおっしゃっているのは、私が来たのは律法や預言者を廃止するためだと思ってはならない、思ってはならない、思ってはならない、廃止するためではなく完成するためである。これは先ほども見ましたように、本当に神様の御心が、この聖書が約束していることが、命じていることが、 本当に人の心の中に満たされるためだということです。聖書の言葉では、神様の言葉が人の心の中に書き記されるとあります。書き記される。人の心の外にあるんじゃなくてですね、人の心の外にあってその言葉をですね、人々がいろいろ取り扱って、ああ、自分もよくできたなとこう、まあ自分なりにこう、気持ちを良くしてみたりとかですね、あるいはあの人はどういうありさまなんだと人に当てはめていろいろ先走ってこう裁いてみたりとかですね、こういう仕方ではなくて、本当に成就するというのはですね、この聖書の約束するところが人の心の中にしっかりと書き記される。聖書の約束が書き記されたらどうなるかというとですね、まあ私たちの分は本当に、私も本当に信仰の弱いものですから、弱さを覚えながら歩んでおります。だから常に喜ぶということに、本当に困難を覚えながら歩んでいる姿でありますけれども、もし本当にしっかりと書き記されたらですね、何があろうが神様の約束がある、何があろうが神様の約束を持ってみる、明るい。オリンピックの選手たちが、まあ、オリンピックといわずスポーツもみんなそうですけれども、スポーツで厳しい訓練に臨んでいるときにですね、俺は絶対負けると、俺は絶対、俺たちは絶対勝てないぞと、こう思ったら厳しい練習などもやりたくないですね。まあこれは健康のためですから、まあ、この辺でやめておこうと。勝てると思うからこそ、なんとか勝ちたいと思うからこそ、なんとか賞を得られると思うからこそ、それが約束されていると分かれば分かるほどですね、一生懸命になれますね。まあ、実際そのようなスポーツの指導者がですね、この人だと、この人についてったら大丈夫だと、もう訳の分かんないような練習もさせると、なんかこう、なんでこんなことするのかなと思うようなこともですね、やらされたり、無駄じゃないかと思うようなこともやらされるけれども、でもこの人についてったら大丈夫だと思ったら、もう約束されてますから、勝利が約束されてますから、まあ繰り返しついていこうと気持ちを奮い立たせることもできますね。でもただ苦しめるだけにですね、苦しむ、ただ苦しんでその先に何もないと、ただなんだか今日は本当に痛めつけるだけでですね、こういうふうな練習させられたらとてもついていけないですね。約束が書き記されるとはこういうことです。神様は約束しますから大丈夫なんだと、このようについていったら必ず大丈夫なんだ、自分にはこれがこうこうなってこういうふうに結果が出るというのは筋道などわからないけど、とにかく今日ついていこう、ある意味で神様もそのようなお方です。望みえない時に望みを抱いて信じ、あるんですね。信仰というのは望みえない時に、この望みを砕くようなことがいろいろ起きてくるけれど、いや神様が約束したんだと、だから約束の心に記されていればですね、これは無理やりじゃなくてついていきたいんですね。ついていきたい。あるいは神様の律法、何が神の御心なのかということが書き記されている。まあ後の方にですね、とてもこんなことを私は実行できないと思うようなことが書いてありますね。まあ実際できないんですけども、人を殺してはいけないと、まあ殺してはならないと10回で教えられてるのは良かったんだけれども、殺してはならないだけじゃなくて、その根っこの根っこである人に対して腹を立てることもいけない、バカと言ってはいけない。ここまで来るとですね、誰がそんなことできるか、勘引してはいけない、妻を裏切ってはいけない、妻を裏切ってはいけないまではいいんだけれども、心の中で聖書の言葉ではこうでしたね、みだらな思いで他人の妻を見てはいけない。ここまで言われるとですね、誰も自信がありませんね。あ、素敵だなとこう思うことはあるんじゃないでしょうかね、誰でも。まあ、人の心は知りませんけれども、そこまで言われたならば誰がそのような求めに耐えられるか。でも 心に書き記されるというのは違います。重荷ではない。それができなくて苦しむことはあるかもしれないけど、重荷ではない。心に書き記されたら自分の心がそのようなものですから、かえって人に対してバカと言ったら心が痛みます。ただバカと言ってはいけないという戒めが心の外にあるんだったらですね、そんなこと誰が守れるかと、まあ、実際聖書の言葉などを知らずに私も子供の時を過ごしましたから、まあ、今でもそこから無縁とは言いませんが、随分悪口を言いましたね悪口も言われたし、まあ、そういうこと悪いとも言いません。もう親の悪口も言いましたね。その人の悪口だけじゃなくて親の悪口も言って、まあ、言われて腹を立てたり。でも心の中に書き記されたら、それは苦しいわけです。自分の心に反することですから、やってしまってから、あれなんでこんなことを言ってしまったんだろう、こういうふうに成就するということです。満たす。そのようにして本当に神様の愛を知りながらですね、いやいやではなくて本当に神様の愛を知りながら、それを本当に守りたいこと、またそれに従いたいこととして、心からそれに従うように守るようにするために来たのだということです。実はこれが救いです。救い、私たちは神様の救いや助けというとですね、自分自身はそっくりそのままで、神様は何とか助けてくださいと、何とかここから救い出してくださいと、自分自身はそっくりそのままでですね、外から与えられて、与えられたらその時は感謝するかもしれないけれども、何も自分は変わらない。でもこういうことを聖書では神と共に歩む、インマヌエルとは言っていません。神と共に歩むとは心の底からです。心の底から、とこしえにです。とこしえに、私が来たのは律法や預言者を廃止するためだと思ってはならない。廃止するためではなく完成するためである。満たすためである。本当にその心にこの聖書の律法や預言者をしっかりと書き記す、刻むためだと、あなたの心がその心となるためなんだということです。聖書の中にそのような救いに、あ、なるほど、この人は預かっていたんだなということの実例のような人物が登場します。それはダビデという人物でありますけれども、まあ、その他にも信仰によって歩んだ人たちはそのような救いに預かっていた人です。その救いが本当に来るんだということに望みを置きながら神様と共に歩んでいた人々です。この望みから外れないように歩んでいた人々です。まあ、聖書の論断に書いた出エジプト記の時代率いたモーセもそのようなものの本当に模範ですけれども、ダビデという人、このダビデという人がですね、身に覚えのない疑いをかけられて王様から追い回されます。サムエルの上の24章ですね。身に覚えのない疑いをかけられて、まあ、王様をないがしろにして王様に取って代わるものだということですね。これをこう疑いかけられます。まあ、疑いをかけられる根拠もあります。それはただ一つだけです。神様がすでに王であるサウル王を捨ててダビデを選んだということを明らかにしたことだけです。それも非常にひそやかに明らかにしただけです。このことをとってサウルは実際のダビデの行動の中に自分をですね、ないがしろにして裏切るようなものは何一つ発見できませんでした。ただ神様のそのような定め、これに逆らおうとして、なんとかこれを覆そうとしてダビデを殺そうと付け狙いました。とことん付け狙いました。ダビデが忠実なものとして用いられれば用いられるほど 何とかしなきゃないと考えました。そしてある時ダビデが洞窟の中に潜んでいた時、王様が入ってきます。一人でトイレの用を足すために目の前に来ます。剣を抜きます。殺すことができます。でもそうしないで衣の裾を切っただけで、そのサウル王が出ていくのをそのままにします。でもですね、私がここで確認したいのは、このダビデがですね、この衣の裾を切った時に心が痛んだとあるということです。神様が建てられたこのようなお方にこのようなことをするのを神は決して許されない。神様が許されないことだからしたくないというわけです。神様が許されないことだから、こういうエピソードを読むとですね、私なんか本当に上に立てられた人たちの悪口を言ったり愚痴を言ったりですねまあこれはもう人の常ですから、こういうふうにしながらずっと歩んできたし、今でも、まあ、牧師ですけれども、牧師にもなんとなく上とか下があったりするとですね、なんかこう言いたくなったり、まあ、言ってしまったり、あるいは人々との間でそういうことはあろうと思うんですね。でもダビデはそうではなかったというわけです。もう殺したってですね、誰から文句が出ないほどサウルの方が悪いことはみんな知ってたんです。でも衣の裾を切っただけで心が痛んだ。したくないわけです、彼は。そういうこと気がついたらそういう心になっていたということです。救いに預かっている人の心です。そしてその後ダビデは外へ出て行ったサウルを追いかけて行ってですね、王様見てくださいと、あなたを殺さずに私を殺しませんでしたよと、こう自分の真実を訴えます。そうしたらサウルはですね、そのダビデの心を認めて、そうかと、お前は本当に真実だと、やっぱり私に代わって王となるのはお前だと、こう言うんですね。だけどもこの後がさらに神様から救われた者の心ってこんなもんだなと思わせるエピソードです。ダビデはその言葉にすがりつきません。サウルがちゃんとこのように認めてくれたからといってサウル王について行ったりしません。神様を恐れ神様に信頼してますから、サウルが行く道と違う道へダビデは進んでいきます。このダビデについて聖書は繰り返し、神と心を一つにするものであったと言っています。これが救いです。だから聖書が私たちに与える救いはですね、何か都合の良い救いを与えてくれた、助けを与えてくれた、楽にしてくれたではありません。本当に神と共に永遠に生きるようにするということです。まずそのためには許して、出発点がなければいけませんから。また繰り返し過ちも犯しますから、繰り返し振り出しに戻るような私たちですから、まず許して、キリストイエスの十字架においてお前に問うべき罪はこのキリストに問うたとして、許して、何度でも許して、7を70倍するほど許して、それだけでは終わりません。許しただけで勝手にいけではありません。許したものを今度は本当にあのダビデのように、神と心を一つにしたもののように、その心に神様の約束を書き記し、どんなことがあっても喜べるように、どんなことがあっても望みを抱くことができるように、最後の望みを砕く死の時でさえ神様に望みを置いて、その死の影の谷を歩み抜いていくことができるように、その心に書き記すです。またその心の中に、表面的に神様の御言葉を守って人々から、ああ、あの人は立派な人だと褒められて、そんなところに座り込んだりしないように、本当に神様の御心がその心に書き記されて、人が見ていようが見ていまいが、神様の前で自分がどのようなものであるかを本当にわきまえながら歩んでいくように、とこしえに神と本当に歩むものにする、これが救いです。実際ダビデはサウルの衣の裾を切って心が痛んだとありますけれども、 キリストイエスの救いに預かった人、私が来たのはと言っているんですね。このキリストイエスの救いに預かった人々は、そのダビデ以上のものであることもわかります。ダビデ以上のものです。イエス・キリストを殺す側にいた、イエス・キリストを何としても殺さなければならないとしていた者の側にいたパウロが、イエス・キリストを知ることにおいて、イエス・キリストにおいて神を知ることにおいて、自分は聖書の言葉をとても大切にして守ってきたけれども、実は全く無関係に歩んできたと告白します。これはですね、知ってたということです。聖書の言葉は知っていたけども、心の外でいつでもそれをもう外に置いて拒み続けていたということ。でもその聖書の言葉が、その約束が、その立法が心の中に入ってきたときに、改めて自分の中で自分がどういうものであるかを思い知らされて、彼が叫んだ言葉は、私はなんと惨めな人間なんだろう。誰がこの死の体から、死に定められた体から救ってくれるだろうか。しかし、これは絶望ではあります。その後こう続きます。ローマの信徒の手紙の7章。こう続きます。私たちの主イエス・キリストを通して神に感謝いたします。このように私自身は心では神の律法に仕えていますが、肉では罪の法則に仕えているのです。従って今やキリストイエスに結ばれているものは、罪に定められることはありません。許されているということです。こっからだと言ってるんです。こっからだと。心の中に聖書の言葉が入ってきたことで、本当に惨めだと。今まで気づかなかった自分の惨めを知ると。だけども、こっからだと。こっから、神様がキリストイエスにおいて私と共に歩んでくださる。嬉しいなというわけです。何もこのような神様の愛を、私で、愛から私を引き離すものはないのだ。そのような神様への賛美に続いてまいります。今日の箇所を読んでお祈りしております。五章の十七節。私が来たのは律法や預言者を廃止するためだと思ってはならない。廃止するためではなく完成するためである。はっきり言っておく、すべてのことが実現し天地が消え失せるまで、律法の文字から一点一画も消え去ることはない。だからこれらの最も小さな掟を一つでも破り、そうするようにと人に教えるものは、天の国で最も小さいものと呼ばれる。しかしそれを守り、そうするように教えるものは、天の国で大いなるものと呼ばれる。言っておくが、あなた方の義が律法学者やファリサイ派の人々の義に勝っていなければ、あなた方は決して天の国に入ることができない。お祈りいたします。主イエス・キリストよ、私たちがあなたを求めてあなたを捕らえたわけではなく、あなたが私たちのもとにおいでくださり、私たちを捕らえて決して見捨てず、ここまで共に導いてくださっていることを感謝いたします。どうぞあなたの御言葉を、立法において示されるところを、また預言者において望みとして示されるところを、どうか心に書き記してくださり、どのような時にも望みを抱いて信じ、感謝し、喜びを持って祈りのうちに歩むものとさせてください。弱い我らを、また愚かな我らを憐れんでください。主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
それではお立ちいただける方はお立ちいただいて、賛美歌513番の決勝を参加いたしましょう。